一般質問。姿勢全般に対して行われた一般質問のあらましです。新生クラブ溝淵誠司議員。1. 自治会集会所運営費への補助は、市内の自治会集会所の数と集会所の建設後の運営費に対する補助について市の考え方は？
市長、平成26年4月現在、595自治会中489自治会において自治会集会所が設置されており、その運営には自治会等活動推進奨励金などが充当されている。今後も地域活動の拠点となる自治会集会所の建設などに対し継続的に支援していきたい。
2. 災害拠点病院指定への支援。国立病院機構相模原病院が災害拠点病院の指定を受ける意向を示していると聞くが、その取り組みに対する市の考えは？
市長、災害拠点病院については病棟を耐震化するほか、救命医療を行うための高度な診療機能や医療救護班の派遣機能を有するなど基準を満たした施設が都道府県から指定されている。独立行政法人国立病院機構相模原病院が災害拠点病院の指定を受けることは、災害時の医療救護体制のさらなる充実が図られることから、市としては国や県へ働きかけるなど、その取り組みを支援していきたい。
3. その他の質問は、1. 地域活性化対策、2. 小中学校の学校事務職員の増員、3. 地域包括支援センター、4. 生涯現役社会の構築でした。新生クラブ宮下雅樹議員。1. 観光振興のための取り組み体制は、本市の観光振興のための今後の取り組み体制は？
市長、近年本市の観光を取り巻く環境は、圏央道の整備やリニア中央新幹線の駅設置など大きく変貌している。国などの施策展開や動向などについて町内関係課などでの情報共有や意見交換などの連携強化を図るなど、環境の変化に的確に対応する組織体制をもって本市の観光振興を図りたい。
2. 観光資源館の回遊性の向上。津久井地域については様々な観光資源の回遊性を向上させることが重要だが、見解は？
市長、本市は全域にわたり地域ごとの特性を生かした多様な観光資源が点在しており、平成26年は地域の伝統芸能や祭りをめぐるスタンプラリーの事業などを実施した。今後も津久井地域の湖から近隣の散策と食や温泉施設などの癒しの場をめぐるような観光ツアーや観光ルートの開発、また公共交通機関の路線図とドライブルートをパンフレットなどで明示するなど、観光資源の回遊性の向上を図る施策について検討していきたい。
3. その他の質問は、環境に優しい水素社会への対応、市水素エネルギー普及推進ビジョンでした。公明党久保田博孝議員。1. 民生委員児童委員欠員補充と支援策は、民生委員児童委員の欠員補充の対策は、また活動を支援する仮称民生委員協力員制度導入に向けた検討の進捗状況は？
市長、民生委員児童委員の活動の負担となっている 証明事務や活動記録の見直しなどについて国へ要望するとともに、地区民生委員推薦協力会と連携を図り、より多くの候補者が地域から推薦される環境づくりに努めている。また仮称民生委員協力員制度は平成27年度中の導入を目途に、協力員の選任方法や活動内容に関して検討を進めている。
2、福祉避難所の協定締結の取り組み。市内3カ所にある県立特別支援学校及び養護学校との福祉避難所の協定締結について、課題と今後の取り組みは。
市長、特別支援学校などと意見交換を行ってきたが、開設した際の運営の担い手や資機材の備蓄、児童生徒の在校時における対応などに課題があり、締結には至っていない。引き続き協定を締結した他の都市の事例も参考にし、協議を進めていきたい。
3、その他の質問は、公共交通対策、新しい交通システムでした。民主・新無所属、中村智成議員。1、駅前広場の整備、にぎわいの創出は。地域の活性化などに資する路上イベントなど開催のために、駅前広場を使用する際の道路専用許可などの要件と、総武台前駅前整備にかかる座間市との連携・調整は。
市長、道路専用許可は市が共催や講演する事業などで一般交通に著しい障害を及ぼさない場所での開催など要件がある。同時に警察の道路使用許可も必要なので、事前に綿密な打ち合わせを行い許可している。総武台前駅は座間市の都市計画マスタープランで、駅前広場の整備や駅周辺のバリアフリー化などが位置づけられていると承知している。多くの相模原市民が当駅を利用しているので、まちづくり会議などを通して意見や課題を把握し、必要に応じて座間市と連携・調整を図っていきたい。
2、県道総武台相模原の整備予定。県道507号総武台相模原の相模台5丁目交差点から県道51号町田厚木までの区間の整備予定は。
市長、浅溝台荒磯の地域に関わる第一整備地区の整備に伴う増加交通量は約5000台と見込んでいる。当該区間については総合都市交通計画に、他車線、他は多い、他車線の主要幹線道路として位置づけており、交通需要の動向などを勘案し、整備について検討したいと考えている。
公明党大崎秀春議員。1、合葬式墓所申し込み随時受付を。現在2年に1回公募を実施している合葬式墓所について、今後申し込みを随時受付で対応するべきと思うが、見解は。
市長、合葬式墓所の申し込み方法は、幅広い世代の市民に将来にわたり計画的に墓所を供給する観点から、一般墓所と同様定期的に公募を実施している。今後も本年度策定予定の市営墓地の基本計画に基づいて墓所の整備を行い、合葬式墓所の申し込みも定期的に公募を実施していきたい。
2、インターチェンジ周辺危険箇所の安全総点検。相模原愛川インターチェンジ周辺道路における危険箇所の安全総点検実施の見解は。
市長、これまで地域の PTA の人などの参加による通学路の安全点検の結果や、自治会の人たちからの要望などを踏まえ、 安全対策を実施してきた。引き続き地域の人たちの意見を聞きながら、住民参加による道路の安全点検や点検結果を踏まえた効果的な安全対策の実施に取り組んでいきたい。
3、その他の質問は、1、成年後見制度の充実、高齢者等の犯罪被害防止、2、防犯対策、3、マイナンバー制度導入でした。殺走、長友義樹議員。1、補給省返還地、建設施設の考え方は、相模総合補給省返還地に国際コンベンション施設を建設する効果は、また美術館を建設することの基本的な考え方は。
市長、国際コンベンション機能の導入で中間人口、中間昼間、中間人口の拡大を図り、産業の活性化などへの波及効果を促すことで都市力の向上につながると考えている。美術館建設はアートラボ橋本の事業や機能のさらなる拡充を図り、美術館として整備を進めるとともに、相模原駅周辺地区のまちづくり計画の進捗に合わせ、相模総合補給省返還地への整備も検討していきたい。
2、リニア中央新幹線の経済効果。リニア中央新幹線駅周辺の整備費用への投資は莫大だと思うが、経済効果について見解は。
市長、橋本駅周辺地区はさらなる広域交通網の充実が見込まれることや、駅周辺の産業集積などの特性を最大限に生かし、交流や連携、経済のゲートとして首都圏南西部をリードするまちづくりを進めることで、都市力の強化を図り、市民福祉の向上や地域経済の活性化につなげていきたい。
3、その他の質問は、某の相模用の駐車場サービスの変更でした。無所属市川圭議員。1、助産師への母乳相談、費用助成の考えは、助産師への相談や母乳の出を良くするための母乳マッサージを受けることに対し、助成をするべきだが、市の考えは。
市長、出産後の母親は育児について様々な不安を抱えており、その支援は非常に重要なことと認識している。現在のところ、母乳マッサージに対する助成を行う考えはないが、保健師などが行う支援の中で、母乳栄養などの相談に応じるとともに、母乳マッサージを希望する人については、助産所などの情報提供を行っている。
2、自宅での子育て環境の充実。自宅で子育てしたいが、共働きせざるを得ない家庭を経済的に支援し、家庭での子育て環境を作ることは、待機児童対策につながると考えるが、見解は。
市長、在宅における子育て家庭への支援として、子育て広場事業、子育て短期支援事業などを実施している。今後は保育ニーズの多様化に対応するとともに、引き続き子育て家庭への総合的な支援を推進していきたい。
3、その他の質問は、1、超高齢社会への対応、2、ユニコムプラザ相模原、3、官民共同によるまちづくりへの取り組みでした。
市民連合金子時雄議員。1、文化財データベース化、市民の活用促進を。指定登録以外の潜在的な文化財と市民の関心の把握は、また文化財のデータベース化、公表及び活用についての考えは。
教育長。 志士をはじめとした郷土史関係資料などの文献や現地調査等をもとにした文化財調査などにより、さまざまな文化財の把握に努めている。市民の関心については、文化財の所在、由来などの問い合わせや、身近な文化財の情報提供も多く、文化財探訪や講演会への参加者も増加するなど、関心が高まっていると考える。また現在、国、県、市の指定登録文化財は、解説や写真をデータ化し、ホームページに掲載するなど、活用に努めている。
2. 歩行者優先の歩道整備。高齢者、障害者も含め、歩行者の立場から見た市内の歩道の現状について、見解は？
市長、従前の歩道整備の考え方は、車道との段差を設けたマウントアップを標準とし、歩行者の状況等を勘案し、幅員を定めてきた。狭い歩道については、切り下げ箇所の増加により、高齢者や障害のある人の通行に支障をきたしている箇所があるものと認識している。
3. その他の質問は、1. 相模総合補給省の課題、基地強化の工事の実態。2. キャンプ座間内の指導改良工事に関する負担金でした。新生クラブ、古内明議員。1. 指導淵野部中和田等歩行者の安全対策は、指導淵野部中和田や指導大野台大沼は歩道の未整備箇所が多く、歩行者に危険な状態だが、現状認識と整備に対する見解は？
市長、これらの路線は地域住民の利用のほか抜け道として利用され、通過交通が多いと認識している。市道淵野部中和田は現在交差点の改良工事に合わせ歩道整備に取り組んでいる。市道大野台大沼は道路の一部拡幅やカーブミラーの設置による安全対策を実施してきた。引き続き地域住民の意見を聞きながら、実情に即した安全対策に取り組みたい。
2. 国道16号沿道の市街化調整区域。国道16号沿道の相模大野や宇野森若松地域には市街化調整区域があるが、その位置づけの理由と今後の整備の考え方は？
市長、当該地域は昭和45年に県が人口動向や土地利用状況等を勘案し、市街化調整区域として指定した。現在、第7回線引き見直しにあたり、都市計画審議会に諮問し、地域における市街化区域への編入の考え方も検討してもらっている。今後、具体的な候補地及び整備手法などは、審議会からの答申を踏まえ、検討していきたい。
3. その他の質問は、公共施設利用のあり方、公民館の利用者、公民館の利用基準でした。新生クラブ、寺田博子議員。1. 保育士の子ども、保育所の優先入所。保育士確保のため、保育士の子どもの保育所への優先入所が有効と考えるが、見解は？
市長、本市では一定の要件に該当する保育所等の利用申請者に対し、優先度を考慮して加点する方法で利用調整を行っている。こうした中、平成26年9月に、優先利用に関する基本的な考えの一つとして、保育士等の子どもの利用への配慮が国から示された。本市でも、保育士等の確保と待機児童解消につながる有効な方法と考えており、今後、利用調整の公平性にも配慮しながら検討していきたい。
2. 認定保育室の保育料の負担軽減。待機児童解消を進める上で、認定保育室の保育料の負担軽減。
負担軽減に対する取り組みは？
市長、これまでも認可保育所と認定保育室との保育料の格差解消を図るため、認定保育室を利用する保護者に対し負担軽減のための助成を実施している。さらに平成26年10月から認定保育室における第2子以降の負担軽減助成を増額するなど、認定保育室の利用促進に向け取り組んでいる。
3、その他の質問は、1、コンプライアンスの推進、ハラスメント防止に関する取り組み、2、女性の活躍推進でした。公明党、坂江博明議員。1、消防団員の活動服、何年制素材へ変更は。消防団員の活動を考慮し、活動服の素材を燃えにくい素材に変更するべきと考えるが、見解は？
市長、消防団員が消火活動を行う際は、活動服の上に防火衣を着用することから、熱や炎に対する安全性は確保されている。今後も消防団員の安全を確保するため、現在の防火衣をより耐熱性の高いものに更新することや、防火ズボンや防火手袋の導入についても検討していきたい。
2、市民平和の取り組み。被爆者の高齢化が進む中、戦争や原爆の悲劇を繰り返さないため、その事実を継続して伝えることが必要だが、市長の考えは？
市長、戦争や原爆の悲惨さを伝え、平和の意義を改めて考えてもらうため、被爆資料の展示などは大変重要と考えている。市では毎年市民平和の集いを開催し、平和思想の普及啓発に努めているが、節目の年においては広島市、長崎市、日本非核宣言自治体協議会などと連携して、原爆投下による悲劇の継承が図られるような事業を市民平和の集い実行委員会とともに企画していきたい。
3、その他の質問は、1、地域医療、2、障害者雇用と障害者スポーツ、3、鳥獣被害と農業対策、4、リニア中央新幹線車両基地でした。民主・新無所属、関根正五郎議員。1、タバコのポイ捨て、橋本駅周辺の現状は。橋本駅周辺でポイ捨てされた吸い殻の本数と現状は。
市長、橋本駅周辺地区はいわゆる路上喫煙防止条例およびポイ捨て禁止条例に基づく重点区域に指定しており、指導員によるパトロールを実施している。タバコの吸い殻は道路の側溝の周りや植栽帯などに捨てられていることが多く、指導員が巡回する際に1回あたり約400本を回収している。
2、職員の時間外勤務の縮減。職員の時間外勤務の現状と縮減に向けた方策は？
市長、職員の健康保持及び効率的な行政運営を推進するため、時間外勤務時間縮減プロジェクトとしてその削減に向けた取り組みを実施しており、一人当たりの月平均の時間数は平成24年度の 15.1 時間から25年度は 14.5 時間に減少した。引き続き管理職に対する意識啓発、時間外勤務の事前命令や農残業デーの徹底を図るとともに、非常勤職員の活用や業務の民間委託化、庶務事務システムの導入など多様な取り組みにより縮減に努めていきたい。
3、その他の質問は、1、土木関連事業等の対応、2、 指定管理者施設。丸三、企業からの寄付金を社会貢献とすることでした。新生クラブ、小野沢光一議員。1. 津久井地域まちづくりの方針は、津久井地域において各地区のまちづくり構想に先行し、地域実情に応じた新たな用途地域を設定することについて見解は。
市長、新たな用途地域の指定については、整備開発および保全の方針による位置づけがあり、具体的な事業計画や関係者の合意形成など事業の見通しが確実であるとともに、農林水産省など関係機関との協議が整うことが必要である。このため、まちづくりの熟度などに応じて用途地域を指定していきたいと考えている。
2. 県土地利用調整条例の適用除外。県が土地利用調整条例の規制から適用除外する条件は、また市が適用除外を受ける考えは。
市長、県の土地利用調整条例において、市が開発行為等に関して制定する独自条例の内容が、県条例の趣旨に即したものであり、かつ同等以上の効果が期待できる場合には、適用除外する旨の規定がある。現在、条例制定に影響する第7回線引き見直しを進めていることから、その検討内容を勘案しつつ、市条例制定の在り方や効果等について検討を深めていきたい。
3、その他の質問は。1、橋本駅周辺地区のまちづくりに伴う交通ネットワーク。2、津久井地域の道路整備でした。
無所属、臼井貴彦議員。1、市所有知的財産などデジタルアーカイブ化を。歴史的公文書の目録や市所蔵絵画のデジタルアーカイブ化により、公文書館来館者の増加や絵画などの作品が市民に広く知られる効果があると考えるが、見解は。
市長、歴史的公文書については現在目録化作業を進めており、平成27年4月に公開したいと考えている。目録の公開は公文書館への来館につながると考えるが、すべての目録化には一定の期間を要することから、引き続き作業を進めていく。市所蔵絵画などについては、美術品等収集専門委員会議の評価などに基づき、収蔵美術品として収集した作品を市ホームページで紹介している。今後はページの閲覧性の向上や作家に関する搭載情報などの充実を図るよう検討したい。
2. 仮称民生委員協力委員制度。制度創設にあたり、本市の課題と期待できる効果は。
市長、高齢者や生活困窮者などの増加、課題の複雑化、多様化などにより、民生委員、児童委員の負担が増している。この状況を踏まえ、活動しやすい環境づくりについて検討してきた。民生委員、児童委員をサポートする協力員制度の導入により、負担軽減が図られると考えている。また、なり手不足の解消に資すると期待している。
総遊会、小林道明議員。1、国の外交に寄与する友好都市交流推進を。友好都市との交流を推進することは、我が国の戦略的外交の一部を担い、国益にも寄与するものと考えるが、見解は。
市長、平成28年にはカナダ・トロント市との友好都市締結25周年を迎える。この間、本市のカナダ訪問団は 在トロント日本国総領事館やトロント在住の日系人たちと情報交換や交流に努めてきた。また平成26年には現地在住の日本人を友好都市親善交流アドバイザーとして委嘱した。こうした自治体レベルの継続的な友好交流は相互の信頼関係の構築醸成とひいてはお互いの国への理解を深める一助にもなると考えている。
2. 地域おこし協力隊の活用。温浴施設へ木質バイオマスボイラーを導入し、管理運営等に総務省所管の地域おこし協力隊を活用することについて、見解は？
市長、木質バイオマスボイラーの導入を図る上で、継続的な集材の仕組みの運用に必要となる労働力や担い手の不足が見込まれる場合には、活動費などの財政支援が受けられる地域おこし協力隊の活用は、有効な方策の一つと考えている。
3、その他の質問は。1、補給省返還地。2、いじめ問題。3、大雪対策。4、まちづくりの手法。5、市営住宅の契約解除。6、市営自動車駐車場でした。日本共産党、藤井克彦議員。1、太陽光発電設備、公共施設への設置を。市の公共施設に太陽光発電設備を積極的に設置するべきだが、考えと取り組みは？
市長、市では地球温暖化対策実行計画に基づき、公共施設に積極的な導入を進めており、現在小中学校等38施設合計269キロワットの設備を設置している。今後も施設の新設や改修などの機会を捉え導入を進めていきたいと考えている。また公共施設マネジメントの取り組みにおいても、環境基本計画や地球温暖化対策実行計画などを踏まえ、環境への配慮に努めていきたいと考えている。
2、後期高齢者医療制度への移行。一定の障害がある65歳から74歳までの人が後期高齢者医療制度に移行できる制度の周知は？
市長、広報相模原や市ホームページ、ナイスガイド相模原、障害がある方のための福祉のしおりなどに掲載し、周知を図ってきた。障害者手帳交付の際にも、加入できる人には説明をしてきた。今後は、65歳から74歳までの一定の障害の状態にある人に対し、後期高齢者医療制度の内容を改めて周知するとともに、加入を希望する人には速やかに対応していく。
3、その他の質問は。若者や働く人の使い捨て、使い潰しを許さないためにでした。新生クラブ、沼倉浩太議員。1、富士見小学校の敷地拡張の実現を。富士見小学校は校庭が狭いため、学校の南側に接する広い歩道の一部を組み入れ、学校敷地を拡張するよう地域から要望が出たが、関係機関との協議状況は？
教育長、教育活動を進める上で子どもたちの遊び場や運動の場を確保することは大切なことと認識している。校庭や道路の状況を見ると、南側の広い歩道の一部を学校敷地として拡張することは望ましいと考えているため、現在道路管理者と道路敷地の活用方法について協議を進めている。
2、小中学校の AED 設置状況。小中学校は地域に身近な施設であり、 土日にも施設開放により利用者が多いが、AED の設置と利用の状況は？
教育長、児童生徒の安全安心な学校生活を確保するため、全小中学校に各1台ずつ配備し、緊急時に確実に使用できるよう、原則職員室で保管している。休日なども日直代行員の勤務時間内には使用できる状態である。使用実績については、平成20年8月に全校に配備して以降、AED を使用した事例は発生していない。
3、その他の質問は、1、保健衛生、市職員の健康管理、2、安全安心まちづくり、浸水対策でした。市民連合小林正明議員。1、地籍調査の必要性、認識と取り組み状況は。地籍調査。主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地盤、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査の必要性に対する認識と、現在の取り組み状況は。
市長、東日本大震災後の復旧・復興においては、地籍調査の成果が大きく寄与するなど、市民の大切な財産を守る事業であると認識している。一方で、その実施には、協会立ち会いなどの事務負担や、長期にわたる事業期間、相当な財政的負担が伴うことから、本市の負担を抑えるため、国制度を最大限に活用した実施手法などの検討を行い、関係機関との調整を図っているところである。
2、奨励金認定後の立地計画の中断。産業集積促進条例ステップ50に基づき、平成22年に認定した外資系企業は、市の積極的誘致にもかかわらず、工場の立地計画を中断したと聞くが、経緯は？
市長、当該企業については、平成22年度に認定を行った後、平成25年2月に創業開始日の延期について変更申請がなされ、その後、平成26年3月26日に事業計画の取り下げ書が市に提出された。その文書による取り下げ理由は、社内事情により、当地での工場立地を断念したというものであった。
3、その他の質問は、自治会連合会補助金及び自治会活動推進奨励金の内容、根拠、基準でした。殺走、野本義美議員。1、子どもの権利条例制定の意義と影響は。子どもの権利条例制定の意義と市政運営における対応は。
市長、条例制定の意義は、子どもの権利の理念と保障、子どもの権利の侵害に関する相談及び救済、子どもに関する施策の推進等を条例として明らかにすることで、市民と市が一体となって、子どもを一人の人間として尊重し、子どもが本来持っている権利を保障しようとするものである。条例の制定により、子どもに寄り添い、健やかな成長を支援するなど、子どもへの思いやりを持ったまちづくりを進めたいと考えている。
2、公共施設マネジメントの推進。公共施設マネジメントの取り組み状況と今後の進め方は？
市長、本年度公共施設マネジメントの取り組みを推進するための庁内検討組織を設置し、公共施設の保全・利活用基本指針に基づき、施設の多機能化・複合化や長寿命化を図る施設について検討するとともに、国から策定要請のあった公共施設等総合管理計画への対応を図っている。 今後は各地域の施設配置の方向性などを定める仮称公共施設マネジメント推進プランについて検討したい。
3、その他の質問は大雪への対応、残された課題でした。新生クラブ佐藤健二議員。1、地籍調査事業今後の展開は。本市の地籍調査事業について関係課長で構成する地籍調査事業研究会の研究結果を踏まえた今後の展開は。
市長、地籍調査事業については次期総合計画や国が定める国土調査事業10カ年計画への位置づけを図るとともに、実施に際しては国が費用を全額負担する都市部官民協会基本調査の活用により基礎的な情報の整理などを行うほか、津久井地域の調査未了地域の解消を図っていきたいと考えている。
2、中小企業の海外展開支援。海外成長市場獲得支援事業による中小企業の海外展開支援の進捗状況は。
市長、海外成長市場獲得支援事業は平成26年度の新規事業として予算計上し実施している。市産業振興財団に事業を委託し、インドネシアへの販路開拓支援を目的として12月に首都ジャカルタで開催された工作機械分野の国際総合見本市に相模原ブースを設置し6社が出展した。また展示会と同時に独立行政法人国際協力機構等の外部機関との連携により現地企業や団体とのマッチングを支援したところである。
3、その他の質問は今後の市営墓地のあり方、最近の墓地動向、市営墓地の基本計画でした。民主・新無所属、大沢陽子議員。1、健康づくりの推進、課題と今後の取り組みは。市民の健康についての課題と取り組みについて見解は。
市長、市民、家庭、地域が一体となった生涯にわたる健康づくりの推進が課題である。健康づくり普及員や食生活改善推進員などが公民館などを活動場所として実施する地域に根ざした取り組みへの支援を行うとともに、ライフステージに応じた健康増進事業の充実が必要であると考えている。
2、子どものネット依存への対応。小学校5、6年生と中学生を対象にしたネット利用実態調査の結果と今後の対応は。
市長、平成26年7月に4県市合同で行った調査の結果によると、本市では 96% の子どもがインターネットに接続可能な端末を所持しており、うち約 40% の家庭では利用頻度が多い状況だった。こうした家庭の子どもは睡眠時間が短くなり、朝食の時間を確保できないなどの傾向が現れていた。今後は調査結果を踏まえ、インターネットの適正利用に向けた啓発リーフレットを改訂するとともに、私立小中学校 PTA 連絡協議会などとの一層の連携を図り、子どもと保護者で共に考える場を設定するなど、具体的な取り組みを進め、情報モラル意識の向上に努めていく。
公明党米山貞勝議員。1、プレミアム付き商品券発行について考えは。過去3回実施したプレミアム付き商品券の発行に対する総括と今後の発行についての考えは。
市長、過去3回の商品券の発行は経済危機や東日本大震災による 景気の落ち込みに対する緊急経済対策などと被災地復興支援を目的として実施した。いずれも消費行動の喚起策や商業振興策として一定の効果があったと認識している。今後の発行は景気状況や国の経済対策を見極め、本市の財政状況を踏まえた中で商業関係者などの意見を聞きながら判断したい。
2. 清掃関係車両の安全対策。人海車の運行状況とドライブレコーダーやバックモニターの設置状況など交通事故対策は？
市長、浅水台と橋本台の両環境事業所の人海車1台につき、1日あたり6回の収集で平均約 65km 走行している。稼働する人海車54台のうち、今年度更新予定車も含め、ドライブレコーダーは23台、バックモニターは全車への設置となる。また、各環境事業所の交通事故防止対策会議で、事故の概要や改善すべき点について、情報共有を図るとともに、実技研修を行うなど、安全対策を講じている。
3. その他の質問は、1. 納税対策、2. 地域の創生、3. 住宅行政、教育費、4. 教育行政、国際教育でした。新生クラブ山岸和夫議員。1. 職業台跡地の利用、現在の状況は。職業台跡地の利用については、県立相原高校や相模原共同病院の移転に関する課題の整理、交通ネットワークの検討などを行っていると聞くが、現在の状況は？
市長、職業能力開発総合大学校の跡地利用は、跡地を所管する高齢・障害・求職者雇用支援機構を含め、関係者間で地籍測量や売却条件の整理などを進めている。また、職業台跡地と橋本駅を結ぶ道路ネットワークの強化や、この区間を含むバス路線の拡充などを視野に入れ、検討を行っている。
2. 相模原インターチェンジ開通に向けた取り組み。圏央道相模原インターチェンジやアクセス道路の整備状況は？また、インターチェンジ開通の祝賀イベントを実施する考えは？
市長、相模原インターチェンジは、平成26年度内の供用開始に向け工事が進められている。国道16号からインターチェンジへのアクセス道路として整備している都市計画道路相原宮下線などもインターチェンジ開通に合わせ供用開始の予定である。完成イベントは市主催での開催を予定しており、現在関係機関等と調整を進めている。
3. その他の質問は、1. 地方分権改革、2. 県緊急財政対策、3. 生活保護行政、4. 歯科保険医療でした。